Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1909回8月1日です。皆さんまじまして、みっちゃんです。そして
すきたんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃんもこんばんはだけど、サイレント中。
サイレント中？
のぶすみさん、拍手ありがとうございます。サイレント視聴中だって。
あ、マゲームさんも、ソフトクリーム？マゲームさんも
こんばんは。
こんばんは。
ソフトクリーム。
何このソフトクリーム？アイスか。
なんか何個か送ると、なんか送れるようになる。
ああ、キャスクンアイスってやつだね。
そうそうそうそう。はい、今日も暑かったですよ。
暑かったですよ。
夏ですよ。
いやいや、もう、暑かったとかっていうレベルじゃないね、もう。やばいね。
やばいね。
クラクラするもん。
クラクラ。ただこの危険な暑さ、明日も続きそうですよ。
なんか、すごい、今まで熱中症でなんか亡くなったりする人って結構高齢の人が多いなぁと思っとったけど、さっきのニュースは、埼玉の熊谷で49歳の人が亡くなっとったじゃない。
もう、若かったな。
人ごとじゃない。本当に。
そうだっけ。日本列島暑かったんですが、沖縄とか奄美の方はなんか今じゃないか、明日か、明日の朝にはなんか今日強い雨が降る予報が出てるみたいですね。沖縄だけですよ、明日の天気予報で雨マークがついてるのは。
それはなんか強い雨雲が近づくってこと？
そうそうそうそうそう。いやー、花火大丈夫か？
いや、倒れんかってことでしょ？
う
ん。ちょっと。もう何、花火自体行くのやめよってこと？言っとるの？
いやいや、行くよ。
浴衣をやめよって言っとるの？
いや、浴衣も着るよ。
着れば？着れば？私の代わりに着付け行ったら？予約しとるじゃん。髪のセットもついとるよ。私が買った髪飾り貸し上げるよ。鈴がついたやつ。
いらねえ。いらねえよ。はい、ゆうさんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。マルエムさんは新幹線乗ってんのかな？フリー Wi-Fi は不安定って。
どこ行くの？
どこだろう。
あ、大阪出張の。
熊谷より大阪は涼しかったって書いてあったから、大阪だろうな。
大阪の帰りって書いてある。
大阪出張の帰りって書いてあるな。 お散歩さん、スキちゃんトラアポロ変えたんですね。
変えた変えた。うん、一個だけあった。
僕も買いましたよ。
そうな、みっちゃんが写真送ってきて思い出した。あ、買わなきゃ。うん、なんか、みっちゃんは口の中でキャンディーがパチパチ弾けて、弾けたって言うけど、うん、私全然弾けない。
ジョーちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさんもこんばんは。
こんばんは。
35度の中歩き、脈拍120を超える。
いやいやいやいや、気をつけんと。
ドキドキ感治らず、水風呂に入って、脈拍65ぐらいまで落ち着いた。
やばいよ。
いやー、この暑さなんとかなんねえのかな。
なんかすごいね。花火楽しみなはずなのに、不安が先に来るね。
そうだね。ちなみに今、台風7号が発生してて、まあこれ日本に全く関係ないんだけどね、ベトナムの方にいるんですけど、明日、フィリピンの東の海上に熱帯低気圧が発生しそうですよ。
え、それは何？雨が降る？
まあ、いつものパターンだと、日本に近づく台風だろうけど、まあ、今週はもう関係ないよ。多分来週でしょうけどね。あと、この間、関東の方に台風が上陸までしてないか。紀伊半島のとこから上陸した台風があったじゃん。
うん。
5号だったかな。あれと同じような場所にもうなんか雲がだんだん集まってきてて、これも熱帯低気圧になるかもっていうね、今予報が出てますね。まあただこれも今週末では特に影響を与えないかな。来週入ってからでしょうけどね。
涼しくなることない？
まあ、雨が降れば多少は涼しくはなるだろうけどね。
いや、雨が降るのもさ、時間で、昼間に降ってやんだら大変なことになるよ。
あ、でも台風ならある程度まとまって降るんじゃない？
あ、台風？でも来ないじゃん。
まだね。
いや、来ないじゃんっていうか、来たら困るけど。いやー、なんかさ、花火9月ぐらいにすればいいのにね。もう、こんな毎年やつかって。
まあ、なんとも言えねえな。
なんかもう、オリンピックもずらした方がいいと思うんだけどな、こんな暑かったら。
来年ね、どうなることやら。
異常に暑いよね、ここ何年か。だって、その何、暑くて夏バテっていうのはあるけど、うん、この暑さで風邪ひいてる子がいっぱいおるん、会社に今日お休みいっぱいおったんよ。みんな風邪ひきさん？
そうだね。
熱出して。だって。
みんな暑くて熱出したことにしたんだよね。
いやー知らんけど、エアコン切っちゃいけんとかって言うでしょ？お腹冷えるよね。
そうそうそう。
困る。
エアコンつけてちゃんと布団かけて寝ましょうって今朝の。テレビではチラッと言ってたけどね。
で、なんかエアコンかけて、パジャマはちょっと長袖とか厚めの生地のパジャマ着れて言っとたよ。う
ん、ああ。まあ、体は冷やさん方がいいみたいだけど
ね。まあね。困ったね。
ジオちゃんは明日京都39度。
絶対行きたくない。
今日は体感温度41度。
もう絶対行きたくない。
のぶすみさん、水風呂が一番。
いや、京都ってね、もともと暑いよね、うん、あそこは
盆地だからね。
そこまで昔は暑くなかったけど、私がおった頃、それこそ、九州から来てる子がおったけど、なんか九州のくせに、京都暑い、うん嫌だって言って夏休みになったらとっとと九州に帰るよとかおったけどね。
まあ、盆地になったとこ暑いよな。京都にしても、島根で、だと津和野？
あ、盆地ね。
あそこも暑くなるだろう。もう、サンプさん、オリンピックは熱中症で倒れる人や死人が続出？
どういうこと？
あ、暑くてだね。
いや、字が。
ん？
続出ってこれ、早出って書いてあるじゃん。
早ですよね。
また変な顔。
京都は盆地だから熱気が溜まっていて、夜10時過ぎても気温が下がらない。暑いだろうね。はい。で、まあ、週末は花火に行くんですが、明日の配信ですけども、お休みをしますので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。
明日暑いから休むって言ったの。
暑いからじゃねえよ。暑いからじゃないですよ。私が、月ちゃんとこまで行きますんでね。仕事終わってから。収録ができないので、お休みとさせていただきます。ジオちゃん、明日は24時で30度。あ、昨日は24時で30度だった。夜気温上がった。夜なのに気温が上がるんだ。
なんか夜中に窓開けても外全然涼しくないって。ムーンってするもん。びっくりする。
網戸が仕事をしないね。
なんかね、ほんと急に暑くなったよね。
丸山さん、九州は山が多くて涼しい地域が多いよ。この最後の「か」は何だろう。のぶすみさん、昔高知市に住んでたけど、冷房暖房器具なくても快適に過ごせたな。晩年は高知に住みたいけど地震が怖いな。
今はもうそんな涼しいとこなんかないと思うよ、この日本に。
日本に避暑地は存在しないな。
もう今どこも暑いと思うよ。
暑いよ、どこ行っても。はい、それでは本編の方行ってみますよ。まず最初は iPod Love さんにあった記事です。グランフロント大阪で1万円以上 Apple Pay を使うと1000円バック。9月30日までという記事が上がってました。Apple Pay のお得なキャンペーンが大阪梅田にあるグランフロント大阪で開催中ですと。本日8月1日から9月30日までキャンペーン期間中、グランフロント大阪のショップやレストランで累計1万円税込み以上を Apple Pay で支払うと、1000円分がキャッシュバックされますと。これは何？ Apple Pay かっこ ID って書いてあるな。
何 ID って？ ID 決済ってやつ？
ID。そうそうそうそう。僕、スキちゃんに教えてあげようと思って引っ張ってきたけど、スイカじゃダメなんだな。ID なんだ。
今、しめしめと思って聞いとったのに。
キャッシュバック期間は2019年11月を予定しています。対象店舗はグランフロント大阪のショップ、レストラン内の店舗。ただし一部対象外があるということですね。アップルペア ID だ。
ちゃんと読んで。ねえ。なんかぬか喜びじゃん。もう。なんか喧嘩売っとるだろ。
そうだね。いえ、そんなことはないよ。あ、ちゃんと書いてあるわ。Apple Pay に登録された同一の ID で合計1万円以上の利用が対象ですって。
なんか、
なんだ、スイカダメなのか。
その悪魔のような、なんか笑みが、あれだね。何？私が一人で大阪行くから気に入らぬか？
そんなことはないけど、 これ記事の中には ID としか書いてないんだけども、クイックペイでもいいみたいですよ。
クイックペイ持ってもうやないよ。
そうだね、スイカは対象外だね、どっちにしても。
え、アップルペイでって言うとスイカ出しちゃダメなんじゃ。
そうだね。
じゃあ言うなよ、何が私のためだ。
はい、これクイックペイと ID が対象になります。で、これクイックペイと ID は別々にカウントされるようですんで、 ID で1万円以上、クイックペイで1万円以上使えばそれぞれから1000円のキャッシュバックがあるみたいですね。どうも。はい、ということで、スキちゃんのために用意したんですが、スキちゃんのために全くならなかったというね。大変失礼をいたしました。
全くだわ。
なんでこれスイカダメなんだろうな。
ちゃんと読んどきにさいや。
失礼いたしました。
なんかわざとに聞こえるわ。
そんなことはないよ。
こんな大きな字で書いてあったら気づくじゃろ、普通。クレーム。
はい、それでは次は、気になるキナーさんの方にあった記事です。次期 iPhone XR にはティファニーブルーのようなカラーモデルが用意されるという記事が上がってました。 iPhone XR の次期モデルは現行のホワイト、ブラック、イエロー、レッドの4色に加え、グリーンとラベンダーが追加され、コーラルとブルーが廃止されると噂されていますが、グリーンモデルはティファニーブルーのようなカラーになるかもしれないことが分かりましたということですが、どうした？
だってうちの子が今度グリーン出るかな、
出
んかな言っとったでしょ。
そうだよ。出ちゃった。
でんでしょって言ったん、みっつぁんが言ったんじゃない？きゃ。あんた、うちの親子になんか恨みでもあるん。ね、
ないこれは中国メディアが報じているもので、新カラーのうち一つは青緑色で、その色味はティファニーブルーに非常に似ているそうです。で、やけにティファニーブルーという言葉が出てくるんだけど、ティファニーブルーって、この写真の色のこと？
いやー、もっと水色だけどね。
ティファニーブルーって？
うん。え、見たことないティファニーの箱とか。
あー、わかったわかった。ティファニーの箱、あったぞ、うん。
あれティファニーブルーです。
ジッポーの銀のジッポーが確かティファニーって書いたのを持ってた時に箱こんな色だった、そういえば。
え、ティファニーにライターがあるの？
ジッポーのね、銀色じゃなくて銀でできたジッポーだから普通のジッポーよりもちょっとちっちゃいんよ。昔持ってましたけどね。
それ、ティファニーって女の人向けじゃないの？
いや、そんなことはないんじゃない？
え、それプレゼントでもらったでしょ。
うん、自分で買ったよ。9000いくらで買った。
ティファニー、男の人向け？
普通のジッポよりも一回りちょっと小さかったけどな。
それ、女の人用のライターじゃないの？
わかんない。仕事で使うのに、あ、小さくて持ち運びしやすいなと思って。
まあ、みっつぁん手ちっちゃいっていいんだけどね。ティファニー。あ、ほんとだ、ティファニー。ティファニーの
公式。
なんかカプセルみたいなやつ？
いや、普通の四角いジッポーだけど、小さめのサイズだったよ。僕が持ってたのは。
あったあった。あ、この箱は割とほんとグリーンっぽい。 青だね。
うん。息子ちゃんに教えてあげなきゃ。
いい、それは。
緑出るみたいだよって
。ダメダメダメダメ、もう、あの子、プロダクトレッド買ったじゃない、だって。でんよ、きっと、まあね。今までグリーンなんか見たことないし、とかって言ったけ。たまとこ。
ジオちゃん、宮城は夜山から海へ風が吹いてたな。おお。お散歩さん、私は ID だけど大阪に行く用事がない、用事を作ろう。ユウさん、グリーンか。
まあ、グリーン言ってもブルーだよね。
うん。お散歩さん、箱の色ならわかるけどもっと水色だよね。ジッポにはちょっと小さいのがあるね。うん、あるんですよ。
まあでもちゃんとしたグリーンじゃないけ、ちゃんとしたグリーンじゃないっていうか、
うん、はい。それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 au アップグレードプログラムの新規受付を9月30日に終了という記事が上がってました。KDDI と沖縄セルラーは1日、機種変更時に端末の残債の一部が免除されるアップグレードプログラムの新規受付を9月30日をもって終了すると発表しました。このアップグレードプログラムは機種変更時にそれまで利用していた端末を返却することで端末の分割払い金額の一部最大7ヶ月分が免除される割引サービスですということで、これはあの4年縛りってやつですよね。で、総務省がダメよって言ったんで、9月いっぱいでこのアップグレードサービス、アップグレードプログラムか、を終了しますと。まあ多分ソフトバンクも今4年縛りがあるんで、ソフトバンクも追従して9月いっぱいで終了ではないかなと思いますけどね。まさに私の iPhone X がその4年縛りになってるんですけども、果たしてこれを返した後その先どうするか、困った困ったですよ。払い続けてもな、もう電池がだいぶ弱ってきてるしな。
バッテリー買いといてろ。
まあ、アップルケア入ってるんで、バッテリー交換は安くはできるっちゃできるんだけどね。
それかなんか来年の iPhone が気になるけ、中古にして1年辛抱するっていう話もしとったよね。
うん、そうそうそうそう。はい、あ、au は正式に9月。いっぱいを持ってこの4年縛り終了ということだそうですね。のぶすみさん、高知県で宮城ナンバーのバイクを走らせていたときは宮城ナンバーと宮崎ナンバーと間違われていました。あ、パッと見間違いっぽいよな。お散歩さん、4年使ったら、まあ、バッテリー変えないとちょっと4年は難しいでしょうね。
ちょっと辛抱したら、しょっちゅうしょっちゅう変えるけん。みっちゃんがどこまで我慢できるかってみんなで、予想クイズをする。
それはみんなの期待を裏切るからやめとこう。はい。それでは次の記事ですが、今日記者会見やってセブンペイやめちゃうってよって話ですよね。
びっくりだね、びっくり。
エンガジェット日本語版にあった記事です。セブンペイ会見まとめ、9月末でサービス終了、不正利用3861万円の被害という記事が上がってまして、今日、記者会見セブン&アイ・ホールディングスさんがやってましたけども、ここの中で、 スマホ決済サービスセブンペイの全サービスを9月30日24時をもって廃止すると発表しましたと。2ヶ月の命でしたね、セブンペイ。
これ儲けない子にあれじゃない、マイナスなんじゃない？
ああ、もちろんマイナスですよこれ。不正利用の被害額は3861万5473円。被害人数は808人ということは、そうですね。これ4月31日現在で。で、7月中旬以降は、チャージの停止などの対策をしたため、新たな被害は確認されていないということだそうですね。うん、まあ、社長が二段階認証って何っていうぐらいの会社だからダメなんでしょうね。
いやなんか私はコンビニの中でセブンが一番好きなんだけどね。
最近行ってる？好きなセブンに。
好きな
ローソンには行ったっての聞いたことあるけど。
いや、遠いから行かないだけで、私そもそもペイ使わないから。
え、ナナコは最近使わないの？全然。
ナナコはチャージして使ってるよ。だけどセブンペイは使わないの。
ああ、そうか、うん。セブンペイとは別立てだもんな。うん、
まあただちょっと、うん、私でも知っとるで、二段階認証。
普通それぐらい知っとけよって感じはしますけどね、はい、ということで、短い命だったセブンペイ、さようならですよ
びっくりだけ。なんか
ちなみに、あのチャージしてしまったもので、残高残ってる分に関しては当然ですが払い戻しをするということだそうですよ。
まあ回数だな普通。
うん、ユウさん 6S だし、もう一回バッテリー交換して様子見ようかと思っているおじさんです
偉いね、大事に使って。
お昼ご飯はセブンイレブンの卵コッペの日々。卵コッペってなんだ？コッペパンになんか卵挟んだの。
あ、コッペパンの卵サンドかな。へ
え、美味しいようだって。
今度買ってみよう
はい、それでは次の記事です。
じゃあユウさんの爪の赤チートもらえ
円がジェット日本語版にあった記事です。 D 払いがまた 20% 還元、コンビニ限定で13日からということだそうですよ。ドコモのスマホ決済 D 払いはコンビニ限定で 20% 還元キャンペーンを実施します。8月13日から31日までの期間中に、下記8つのコンビニで D 払いを使うと、買い物額に応じて通常ポイント還元にプラスして 20% 付与します。還元の上限は5000ポイント。対象となるコンビニは以下の通りということで、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ポプラ、生活最下でいいのかなこれ。クラッシュハウス、38、ミニストップということだそうですね。で、これ還元を受けるには、事前に D ポイントクラブ会員への登録と、キャンペーンサイトから、8月1日から31日までの期間内にエントリーをする必要がありますということですんで、実際に還元が始まるのは8月の13日からですんで、忘れないように今のうちにエントリーをしておきましょうね。で、先ほどコンビニの名前を挙げたんですが、セブンイレブンがないじゃないかと気がついた方いらっしゃるでしょうか。なぜセブンイレブンがないのか。答えは、セブンイレブンは D 払いの加盟店じゃないらしいんですね。セブンペイで固めようとして、 入ってなかったみたいですね、どうも。はい、というわけで、セブンイレブンは対象外となりますんで、お気をつけください。はい、ちなみに付与される D ポイントは、用途期間限定というカテゴリーになるそうですね。9月下旬に付与されますと。ポイントの有効期限はユーザーによって異なりますが、取得日から3ヶ月以内となりますということですので、もらうポイントも限定、用途限定、 D 払いで用途限定ってどういうことなんだろうな。 T ポイントとかだと Yahoo の中じゃないとダメとかっていうふうになりますけどね。 D ポイントは使ってないので今一つわかりません。
用途限定って、
T ポイントの用途限定とかってのは、あの Yahoo とか Yahoo ショッピングとか、あの中だけでしか使えないってやつがあるじゃない、 T ポイント。多分それと同じような感じじゃないかなと思いますけどね。ただ D ポイントだとどこで使うっていう限定なのかがよくわかんないですね。
コンビニ限定なの？
ん？コンビニで使えるのかな？ドコモのオンラインショップとか、そういうとこ限定とか？
そこまで書いてないね。
書いてない、書いてない。マルムさん、まもなく3年になる iPhone7 Plus はバッテリー無料交換でまだ大丈夫。バッテリーの指は購入済み。あ、最悪自分で変えちゃおうってことね。
自分で変えられる？
お腹すいた。
ん？
ああ、変えられますよ。Amazon とかでバッテリー買うとちゃんとバッテリー固定するための両面テープとかもついてきますからね。あのちっちゃいドライバーがいるけどね。あのメガネのネジ回すようなやつ、あれよりもちっちゃいのかな。精密ドライバーが必要になりますけどね。
あ、そっか。マレムさん、私もセブンプラスですよ。今2年 5ヶ月になる。
おお。
バッテリー変えてません。
ジミーちゃん、お腹すいた。
さっき言ったよ。
あ、読んだね。お散歩さん、これは何を変換間違いしてんだろう。今日はかな、もしかして。久しぶりにセブンイレブンでアイスコーヒーを買って機械が変わってて戸惑った。なんかボタンがなくなったって話ですよね。カップを何かカメラかなんかで読み取って自動的に出てくるみたいですよ。セブンイレブン。
何？なんて？
田舎の方はまだまだ。カップ買ってコーヒー入れるのがあるじゃない、セブンイレブンに。
うん。
ボタンがなくなったんだって。
どうするの？
だからカップを機械が認識して自動的にも出てくるらしいよ。
置いたら？
うん。なんかそんな風に変わってるらしいです。
へー。
あ、変わってるらしいですっていうか、新しい機械はそういう風に変わってるみたいですね。はい。それでは次は iPod Love さんの方にあった記事です。PayPay キャンペーン、9月はスーパーが対象。10時から14時のみ最大 10% 付与という記事が上がってました。月替わりで開催されている PayPay のお得なキャンペーン、ワクワク PayPay。9月のキャンペーン対象はスーパーマーケットだそうですね。あ、これ来月の話か。9月のキャンペーン。まだ8月始まったばかりなのにな。9月1日から30日までの期間、毎日午前10時から午後2時までの時間限定で、食品スーパーマーケットとして登録されている店舗で最大 10% の付与となります。 20回に1回払った全額を戻ってくるペイペイチャンスも同時開催されますと。スーパーでも10時から14時までって、普通に仕事してる人は平日はダメじゃんって感じですよね。
だね。
ちなみに8月はないの？7月は飲食店とスーパーマーケットってな。8月の噂はなんか聞いてないような気がするな。8月は飛んだのか。
これどこのスーパーなの？
どこのスーパーか。だけんペイペイがの支払いができるスーパーってことだね。それがどこかわかんないよな。スーパーがどこかってのはどこで見りゃいいんだ？見るとこないじゃん。ワクワクペイペイかなんかで検索したら出てくるのかな。ワクワクペイペイ、ワクワクペイ、ワクワクペイペイ。ワクワクペイペイ。スーパー、詳しくはこちら。まだ PDF へ飛ばす、その。ワクワクペイペイ。どんだけ階層下らせるんだ。わかんない、どこのスーパーか。要はペイペイが使えるスーパーってことだ。ちなみに8月はどう思う？ワクワクペイペイは、ああ、あった。飲食店、スーパー、コンビニで、ペイペイランチ。8月は11時から14時までの間ですね。あと横浜中華街での割引があったり。あとセブンイレブンで毎週100円相当お得な5週間キャンペーンってのも、あ、これは8月の12日から9月の15日までですね。はい。まあ、来月はスーパーですよということだそうですよ。はい。サンボさん、ホットコーヒーとかサイズのボタンがない。前からバーコードついてるから自動認識できるはずって思った。丸山さん、今年になってからコンビニで買い物をしたことがないかも。チケット発券とかキャンペーン商品受け取りで出向いてるけど。お散歩さん、主婦が握っている家庭の財布を狙ってるな。
はい。それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。メルペイ後払い設定で最大 70% 還元のキャンペーン開始という記事が上がってました。スマホ決済サービスのメルペイは8月1日から8月11日まで、日本の夏最大 70% ポイント還元キャンペーンを実施すると発表しました。このキャンペーン、対象店舗に行ってメルペイの後払いで支払いをすると、最大 70% 相当のポイントが還元されるキャンペーンです。ポイント還元の上限は1500ポイントとなっており、支払い翌日にポイントが付与される予定です。 で、対象店舗は、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラ、デイリーヤマザキ、吉野家、マクドナルドということですね。先ほど紹介したお店の還元率は基本 70% ですが、吉野家の一部の店舗は 50% となりますと。こちら、キャンペーンに参加するには、キャンペーン終了までにメルカリアプリ内でお店で後払い設定をして、対象店舗にてメルペイ後払いで払うだけです。エントリー等の必要はありません。ということですね。ここはセブンイレブン含まれるんだね。メルペイは。
ん？
メルペイはセブンイレブンが含まれる。あ、メルペイで支払いするときには ID 扱いになるから、それでセブンイレブンでも使えるってことだな。
なんかよくわからん。意味わからん。
はい。そしてもう一つ、メルカリ絡みのニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。メルカリ、スマホでナンバープレートを取るだけで車の相場がわかる機能をリリースという記事が上がってました。メルカリはフリマアプリ、メルカリにおいて、自動車のナンバープレートを撮影するだけで相場価格がわかる、簡単車相場チェッカー機能をリリースします。iOS 版から先行導入され、Android 版は順次対応しますということですね。この簡単車相場チェッカーは、自動車のナンバープレートを撮影、もしくは車検証に記載されている QR コードを読み取ることで、その車両の相場価格を知ることができる機能です。メーカー名や車種、車検の有効期限などの情報が自動的に入力されるため、売却する際も簡単に出品できますと。ナンバープレートでの相場チェックに対応するのは普通自動車のみで、9時30分から20時30分の間の対応となりますということで。これはナンバープレートを陸運局へ紹介かけるってことかい？メルカリさんが。ナンバープレートを取ることで、メーカー名とか車種とか、初年度登録年とか、グレード、走行距離はこれはさすがに出ないか。車検の有効期限とか、自動的に入力されるそうですよ。なんか怖いな、これ。個人情報というか、確か、ナンバープレートから車の車種とかは、誰でも確認はできるんだよな。確か。
車種ならいいけど。
誰でもできるの？
車種だけならいいけど、うん、車検の有効期限とか。だって車両の相場価格まで人にわかるんでしょ、うん、何で嫌じゃない？
ああ、そうそうそうそう。この相場価格っていうのは多分何年登録とか、あとは車種によって多少こう上限があるっていうところから引っ張り出してくるんだろうけどな。
これやってみたんですか？
いや、やってみてないです。
やってみてくださいよ。
どうなるか。ただこれ iOS 版から先行導入されって書いてあることは、まだ対応してないかもしれないね、もしかしたら。
え、アプリ落と、アプリってこう落としないんです。
アプリは入ってる、入ってる。アプリは入ってるんで、
メルカリ
もしすぐに使えるんなら。メルカリですよ。メルカリのアプリ。あ、ちなみにさっき紹介したあの時間、9時半から20時30分までっていうのは、 ナンバープレートを撮影しての相場チェックの時はこの時間内ってことみたいですね。だから車検証の QR コードから読み取る場合は、24時間対応ってことでしょうね、多分。だからナンバープレートから車種とかメーカー名、車種、それから初年度登録年を引っ張ってくるんでしょうね。デグさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、ポテト買いに行こう。アメルペイで？ お散歩さん、ナンバーでわかるって紹介、ん？紹介するってこと？個人情報だだ漏れで怖い。のぐすみさん、メルカリといえば日本製ですから、サッカーの鹿島の株60%以上で購入したというのが、メルカリ関連ニュースでは一番ですね。あ、なんかサッカーだったっけ？買い取ったって言ってたね。はい。それでは次の記事は、気になるキナーさんの方にあった記事です。BMW、アップルのカープレイの利用オプションを有料制にという記事が上がってました。IT メディアによると、BMW が2019年以降に販売する新車では、アップルのカープレイの利用オプションを有料制にすることが分かりました。価格は月額の場合は130円、年額の場合は13,900円、3年分をまとめて払う場合は38,000円、さらに無制限版は55,000円となっていますと。カープレイ使うためにお金払えってことみたいですよ、BMW。ちなみにこの、月額130円っていうのは、初回1回のみ。なので、お試しですね。なんか基
どの
本的
試
に
し
は、
いや、お
お
試
試
しっ
し。
て言っても車につけちゃうんでしょ？カープレー対応の。
だからもう最初からカープレイ対応ってことよ。
いや、そしたら嫌でもお金払わんといけんくなるじゃないの？
いやいや、お金払わなかったらカープレイとしては機能しないってことよ。
私、分からんんだけど、それ使えんかったら何ができるの？
あ、他のことに使うんじゃない？例えば、純正カーナビとか。あと、アンドロイドとか。アンドロイド O とかな。に使えるんじゃないかな。で、これをカープレイとして使う場合には、料金取りますよってことみたいですよ。基本的には年額13,900円からってことですよね。月額130円っていうのはあくまでもお試しで1ヶ月間使ってみてね。130円払ったら1ヶ月間使わせてあげるよっていうことだと思います。はい、まあ、とりあえず BMW が有料でサービスを始めると。他のメーカーさん果たしてどうするのかなって感じですね。お散歩さん、車についている回線の通信費かな？ホンダのナビもソフトバンク回線ついてるよね。いやいや、カープレイですから iPhone が通信するはずですよ。通信の部分に関してはセルラーの回線を使うはずですよ。はい、それでは最後のニュースはこちら AV ウォッチにあった記事です。ランナーなど爆風スランプの全278曲がサブスク解禁という記事が上がってました。爆風スランプ25周年かな？この間にリリースしてきた全278曲がサブスクリプションに対応しますと。配信サービスは Apple Music、Spotify、 LINE ミュージック、AWA、Google Play ミュージック、Amazon ミュージック、Amazon ミュージックアンリミテッド、それから KKBOX。こちらで、爆風スランプ聞き放題になるということらしいですね。確かに今まで爆風スランプ見たことなかったな。サブスクリプションで。はい、気になる方は、聞いてみてはいかがでしょうか。
お散歩さん、それだと料金取る意味がわからん。
確かにね。有料サービスにすることで何かメリットが出るんでしょうかね。使う人にとって。
ゆうさん。ん？これ何？ソフトバンクエア用周波数帯が微妙なので、プラチナバンド使えるレンタルモバイル Wi-Fi とか試したらいいのに、と日々思っています。業者選びはみっつぁんに任せとけばいいかも。ああ、ソフトバンクエアね。
業者選び？
だからソフトバンクじゃなくてってことだね。ソフトバンクエアもなんか結構ダウンロードスピードが出るっていう話はあるっちゃあるんですけどね。
うん、うちんちが悪いってことでしょ。月ちゃんとこの
立地条件とあと電波の強度の問題なんだろうな。
うち何使ってもダメなんじゃんな。
ジミーちゃん残業でお腹空いたのでマックのポテト買ってきたんだよ。現金だよ。あ、本当に買いに行ったんだ。おいち。お散歩さん、ググってみたら BMW は SIM 刺さっていて Wi-Fi スポット機能があるみたい。iPhone の回線を使わないってことか、ほいちゃん。なのかな。
ジミちゃん、光なら大丈夫でしょう。お前、光引っ張ってくりゃね。はい。ということで、本編は以上です。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか？
はい。昨日の1908回が上がって、ユウさんが、純正ではないですが、赤バンド。アローキミコンパチブルアップルウォッチ40/38mm。バンド、ミラネーゼループコンパチブルアップル。どうしたこれ。
下噛みそうだな。
これなんかすごい商品名長
いけど。要はちっちゃい方のバンドってことだな。アップルウォッチの。
あ、これ買ったってこと？
赤のミラネーゼループ。
そういうことだね。1499円。
そうだね、価格。
プライムじゃないんだ。
プライムじゃない。色いろいろあるね。イエロー、スイカ赤、スイカブルー、ローズレッド、赤ワイン。
スイカ赤。
スイカ赤。だから赤が3色あるってことだよ。スイカ赤、それからローズレッド、赤ワイン。
でも、
ただ昔僕もそのサードパーティー製のミラネーゼループを買ってつけてたことがあるんだけど、仕事するときに軍手はめるとね、軍手の糸が引っかかりよったんですよ。アップル純正だとそんなことはないんだろうなと思いながら、結局ちょっと使ってやめちゃった 経験はあるんですけどね。ユウさんが買ったやつはどんな感じなんでしょうかね。
純正の買って比べてみたらいいじゃない。
純正のミラーレスループ1万いくらするよ。あ、もう今は あの新品売ってないけどね。値段が全然違う。
だって普通のシリコンでも高いもんね、5800円とか。
そうそうそう。もう一つ言うさ。
はい。はい。クリアするたびに厳しくなるチャレンジ。1日目指せ。1000キロカロリー消費。8月チャレンジですね。
うん。今月は 34,000 カロリーを最低でも消費してこのバッジを獲得しましょう。
へぇー。
34,000 カロリーってことは？どういうこと？
34,000 カロリーってすごいよね。だって今1日何キロカロリーぐらい消費してる？ 2 万歩歩いた3つ編でも、844カロリーだよ。
ちなみに僕の8月チャレンジは今アートワークとこへ貼り付けましたけども、合計距離、歩く距離みたいですね。ウォーキングまたはランニングで 353.6 キロ移動しなきゃいけないって。
8回のワークアウトを15分以上実行するとバッジが獲得できますっけ。ハーブスに8回行ったらもう OK だってことやな。
そうだね、スキちゃんは結構ハードル低いな。
そうだね。
はい、ありがとうございます。
頑張ってね、ゆうさん。
うん、
はい。それからチュリーちゃんが1908回拝聴。ランチは熱風を感じながらタイ料理、クティオトムヤンクンで少し味付けして、かっこ、魚醤や魚粉など、クリーミーながら辛さが出る、来る、汗、いい汗、ってことで辛いやつですね。うん、まあ、暑い時には辛いものがいいんかもしれんね。
まあね。うまそうだ。
食べたことがない感じの料理です。
確かに食ったことはないな。
これ何系かな、麺なんかな、なんだろう、何系の
麺に見えるけどな。
麺だな。
うん、
油がすごいな。
油だね。
あ、プチプチプチパー、プチパーじゃないや、
パクチー、
パクチーが乗ってる。
口パーってなんだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジミーちゃんが、我が家では線香花火、藁のものが多かったです。時々見かけた紙よりタイプがあると、ん、
紙よりタイプ、
紙より、あ、紙よりタイプがあるとどちらに火をつけたらいいのか悩んで、広がった紙の方に火をつけ、この花火不良品だなどと思ったものです。でもわかる。
持つ方に火つける人いるか。
でもペラペラしとるじゃん、あの棒の、木の棒がついた花火の先っちょ。わかるよ、ジミーちゃん。
ああ。
私も やったことあるもん。だって棒の先に火薬の入った筒があるタイプの、ほらほら、手持ち花火には火をつける方にピラピラした紙がついてるんだもん。今まさに言うたね。
でもあの、ピラピラした紙に火つけて、花火にまで火が行ったことある？
あるよ。
ないんだよな。
あるかな。
だからもう直接あの火薬の先端の方に火つけちゃうけどな。
なんか言っとったな、そりゃあのペラペラのこと。いつぞやのか、テレビで。
なんだ言ってた？
忘れた？なんか言ってた。
忘れたんかい。
あのペラペラ、なんか意味あるんだよ、あのペラペラ。
はい、ありがとうございます。あ、まだあったよ。
ジミーちゃんがね、デグさんにもう一つとっておきのポッドキャストを紹介したいと思ったのですが、空猫ガルル、これも幻？
いや、まだ聞けると思いますよ。
これは私の番組？猫ちゃんとやってたやつ？
あ、猫ちゃんとね。そうそうそう、そう。
こんなタイトルだったかいな。
うん。
ダメだもん、忘れとるわ。ありがとうございます。幻ですね、今では。あうちゃんが
この間北九州オフの時に撮れよかったな、番外編を。猫ちゃんと月ちゃん一緒にいたんだっけ。
そうですね、そうですね。思いつかんかったね。はい、ありがとうございます。はい、あうちゃんが1908回を聞いてくれてます。藤沢からの帰り道に聞いてます。ぜひ聞いてみてください。エピソードにハマっています。空海、にゃんこまという、の、これなんだろう。
これは宣伝をしてくれてるとこかな？
え、ハマってくれてるの？ありがとうございます。
ハマってるかな。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうちゃん、あ、ゆうちゃんじゃない、ゆうさん、ふんわりコッペパンのパンの写真上がってる、セブンの。うわぁ、すごい卵。
すごいな、これ。
この卵は、ゆで卵？うん、
みたいだね。
あー、ゆで卵、すごい量入ってるね、これ。
うん。端からかぶりついたら、向こう側へ逃げていきそうだな、卵が。
これも美味しそうだけど、あの、卵サンド、の中の卵、何派みたいなの。あれ、ゆで卵刻んでマヨネーズで和えたやつと、卵焼きと、あるけど、どっち派ですか、
うん、
皆さん。
すきちゃんはどっち派？
私、卵焼きな。自分で作るのは卵焼き。うん、どっかのお店でね、その卵焼きの挟んである卵サンドに出会って衝撃を受けた。私、それまで卵サンドって、ゆで卵刻まんといけんと思っとって、
うん、
ある時、その、入ったお店で出た卵サンドが、卵焼きときゅうりでケチャップで焼いてあったのね。なんじゃこれ。で、しかも焼いてあった。サンドイッチが。それを食べてから私、ハマってしまって、以来、卵サンドの卵を、ゆで卵刻んだことないんですよ。私の中ではもうゆで卵刻んだことない。卵焼きの方
が好きかな、うん。
ゆで卵はもう長く刻んでいません。
はい、コメントありがとうございました。
で、ゆうさんもう一個ある？
あ、もう一個あった。
アップルベルト、アップルウォッチのベルト2種類？さっきのやつ。
そのミラネーゼループと。うん。
これは純正のアップルウォッチのベルトかな？赤いの。ボタン、穴の開いたやつ。
ここから見ただけではわかんないけども、多分純正っぽい。純正っぽいかな。
純正だな、多分。わからんけど。ナイキ？ナイキのやつかな？
うん、ナイキモデルだね。穴が開いてるけ。
ある。うん。ですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ゆうさん、スイカ色だけど結構赤いよ。
赤いいよね。
うん。ジミーちゃん、純正は品質が良いだろうけど、やっぱり高いよね。そうなんですよね。純正高いよな。マレムさん、初代アップルウォッチのシリコンバンドがまだ現役。ああ、僕の初代アップルウォッチは一緒についていったから。
あの、あれなの？変な話、その、今のシリーズ4とかと同じサイズの、うん、初代と。ベルト。
うん。
使えるの。
初代の42ミリと、シリーズ4の44ミリは同じサイズ。ジミーちゃん、僕、206.7 キロの移動。
あ、歩けってこと？
僕よりも少なめだね。うん。マルエムさん、175.9 キロの移動は、まだ敷居が低いのかな。
これ、ま
さんはジミーちゃんよりも低い。
1ヶ月の距離ってこと？
多分そうでしょう。
あれ、1ヶ月トータルのキロ数とか出てる？どっかに。
トータルは、出てないかもしれないな、数字的には。でも iOS の中では足し算していってんじゃない？ジミーちゃん、手持ち花火のビラビラはちぎって火をつけるんじゃなかったっけ？
あ、なんかテレビで言うたやつかな。なんか
そんなの、聞いたことがあるな。
なん、うん。
ゆうさん、ん？
ん？
いよいよ。
いいよ。
ゆうさん、一日のノルマ計算すると泣きたくなる時もある。毎日同じことはできないんだよね。
ゆうさん、
お散歩さん、関西は卵焼きが多いですね。愛知では両方売ってます。
あ、多分京都
に卵焼きサンドで有名なお店あります。
あ、そうでしょう、そうでしょう、うん、私多分
卵派だって
学生時代に初めて食べたんよ、その卵焼きのサンドイッチ。京都だもん。
うん、ああ、そこのお店かな。ゆうさん、シリコンは純正、プロダクトレッド。
あ、うん、やっぱりか。
うん。あうちゃん、こんばんは。
あうちゃん、こんばんは。コメントありがとう。なんかハマってるって書いてあった。ありがとうございます。
なんかネタがありますか？
なんですぐヘルクソって私に振るの？
考えてるかなと思って。
ん？なんか、あのね、おでこがカサカサなん。
カサカサ？
おでこの、おでこがね、粉吹いたみたいにカサカサになっとって、もしかしたらパーマ液にやられたのかなって。悩んでる今。
でもパーマかけたのだいぶ前じゃない？
うん、あれからずっとだもん。だいぶ前って1週間、2週間前か。
うん。
すごいカサカサになってて、ずーっと
気に。昨日の話かと思った？
違う違う。気になってね、ずーっと触ってるんだけど。
うん。
面白くないっけ？
なんか保湿かなんかしといた方がいいんだね。
何がいいんじゃね？何がいいんじゃね？何がいいんじゃね？
いいんじゃね？パックするとか。
なんか面白い話ないかな。
今花火のビラビラ？
うん。
確認したらやっぱりあれはちぎって撮るのが正解だね。
やっぱテレビでなんか言っとったけど何言っとったか覚えてないというね。
あれ花火の先端の火薬の保護を目的としてるんだって。だから火つける前にあのビラビラはちぎって取りましょうってことみたいですよ。
あ、そうだそうだ。あのね、私、そう、空海では言ってないんですけど、その会社のね、その行事運営の役員っていうか、 2年、
リクレーション係、
そう、リクレーション係に任命されたんよね。任期が2年なんですけど。で、この度、うん、市民レガッタに出るんですよね。で、人がちょっと足りなくて、叫ぶ方で出るんですけど、なんせこの日差しだから日焼け止め。
ホックスだっけ？
え？何？
コックスだっけ？
コックスだっけ？
声出し係は。ホックスだっけ？
ホックス？
名前なんだっけ？
ホックス？
ホックス？それキツネじゃん。コックス？
コックさん？
はいはい。
で、日焼け止めをね、絶対日に焼けるけ、日焼け止めを買おうと思って、買いに行ったんですけど、今頃いろんな日焼け止めがあるんだね、びっくりした。
スプレータイプとか。
ああ、そういうのはもう当然クリームとか液体とかスプレーとかはあるんだけど。
あ、そういうのじゃなくて。
なんかインスタ映えするスプレ
ー。は？どういうこと？
これつけたらインスタ映えするとかって。インスタ映えっていうか、なんか
キラキラが入ったとか。
なんて書いてあったっけ？ちょっと待ってよ。
あ、買ってはないんだな。
買ったよ。
買ったんだ。
ここにある。インスタ映えじゃないや。あ、インスタ映えって書いてある、やっぱり。あのね、色と光で素肌綺麗に見せる UV スプレー、全身トーンアップとか言って、で、顔と体よって書いてあった。
はあ、
で、どんな風になるかっていうと、それつけたところがラベンダー色になるんよ。ピンクパープル。
はあ、色がつくってこと？
うっすらね。
普通透明だよな。あ、透明っていうか、ちょっと白っぽくなる。
ちょっと白っぽくなる。で、インスタ映えって書いてあるけん、どんなもんかな思って買って、まあ塗ってみたんですわね、この間。練習の時に。
うん。
なんか、顔色の悪いおばさんみたいになった。ちょっと青白いというか、これは完全に若い子向けだったかと思って。
確かにラベンダー色って言われたら、
紫、
それが顔についたら顔色悪く出るんじゃないかと思って。
手とかにも塗ったんだけどね。なんかこう、綺麗に見せるって書いてある、うん。トーンアップって書いてあるけど、私なんかどう見ても私顔色悪いぞっていう感じになっちゃったのよ。だから、こう、
闇みたいに、
年齢的に合う合わんがあるのかなと思ったんだけどね。
それで写真撮ってインスタに上げたらどうなるかを確認してみれば。
いやー、これはちょっと失敗したかなって正直思ってる。若い女の子だったらいいんかもしれん。ポニーテールとかして。いいんかもしれんけど、私は失敗だったな。
あ、それ塗って本番に行って体調悪いんでちょっと休憩させてくださいって言ったら怠けられるかもよ。
いやいや。
仮病よ？もしかして。
違うよ。綺麗に見せるって書いてあったっけ？知っとる？私以外のメンバーみんな20代なんよ。チーム。
平均年齢一人であげとる。
何を、だっけ、人が足りんってとか言ったらもうどうせ、どうせいかんといけんのんだっけ？楽しくやろうやっていう、もう、勢いに乗ったっていうかね。うんで、その若い一緒に出る子たちが、私がいいって言ってくれた。一緒に出たいって言ってくれたけど、いいよ、出よう出ようとか言って言ったんだけど、絶対やっぱりお母さんじゃん、私、みたいな感じでね。
うん、
でなんか、まあ、それが一つと、やっぱりなんかね、年相にせんといけんのかなって、ちょっと失敗したのが、今、私、それこそカーブスに行ってるじゃない。で、
うん、
こう、今までそんな運動するとかって、まあちょっと離れちゃってたじゃない、ボーリングやめてからね。で、カーブスに結構ちゃんと行けるようになってきたんで、この間広島に行った時に、ナイキの、ちょっと可愛い T シャツを買ったんですよ、黒の。 大きなナイキのロゴが胸にバーンって入っとって、その、こう、お月様みたいなナイキのやつにね、刺繍がしてあるのよ、ピーってこう、そこからこう、糸が垂れ下がって、その先にナイキのマークの入ったスニーカーが刺繍してある、すごい可愛い T シャツ買ったんだけどね。
うん。
それに、まあ、後ろから見たらわからんんだけど、その黒い T シャツに、黒い、ズボン？ジャージ？ズボン？に、黒いナイキのシューズ履いて、で、緑のナイキのリュックサックしょって、バリバリスポーツマンをね、スポーツするぜ、みたいな格好して、歩いとった、歩いとったっていうか、スーパーの中を、カブスが渡ずに、そのまま食料品を買いに行こうと思って、その格好でエスカレーターをこう、降りよったんよね。そしたらなんか、私の3段ぐらい後ろにカップル、若いカップルが立っとったんよ。で、あ、なんかカップルが後ろにおるなって思っとったんだけど、最後こう、食料品売り場まで降りた時に、パッて後ろを振り返ったら、そのカップルが、なんか、クスじゃなくて、ブワーって笑ったんよ、私を見て。私の顔見て、なんでおばさんじゃんって言われて、めっちゃ。なんか、もうね、汗、ブルブル汗かいて、お化粧も剥げとったし、めっちゃ素だったんだよね。なんでおばさんじゃんって笑われて、めっちゃショック受けて、恥ずかしくなって、もうその格好で人前歩くのやめようと思った。だっけ若い子、後ろから見たら若い子だと思われたんだろうね、きっと格好。だっけおばさんがそういう格好しちゃいけんのだろうな、きっと、って。
若作りに見えたんだ。
で、しかも、このパーマヘアもさ、今、金曜日にドラマやっとる、黒木華ちゃんっていう女の子が出てるドラマの、クリクリパーマみたいな感じで、もしかしたら若い子からしたら、その黒木華ちゃん意識したような部屋だなって思ったんかもしれんけど、なおさら若い子ぶっとるおばさんだったんだ、私と思って。恥ずかしいちょっとね、考えんといけんなって思って。そうそう、なぎの、おいとまだったっけっていう番組。もうね。
ああ、そのドラマの名前か。
うん、そうそうそう。そうもうね、なんかしょげるね、ほんとに。
いいがね、若く見られたんなら。
え、違うじゃん、おばちゃんじゃんって笑われたんよ。ブハって笑われたんよ。もうね。
でもそれまで若く見られてたんだろ？
だっけどんだけ若作りしとるのっていうことでしょおばさん。もうね、なんかいいつもりでしとったのにね、すっごい恥ずかしかった。
いいわね。
何で言えばいいん？
ん？最初からおばちゃんじゃんって思われてるよりも、最初は若く見えとったってことは、体型も良かったんじゃない？
よくないでしょ。リュックで隠れとったんだね。大きなリュック作詞って。え、みっちゃんは割と顔は若気だけどさ。
うん。もう着る服気にしないからな。
何にも気にしてないって恥ずかしくない、なんか笑われたこととかない？
いちいちそんなん確認したことないよ
。まあ男の人が気にせん
かも。そう笑われてるかもしんないよ。うん。ねえ、ジミちゃん、そんなに昔からあるんだ、卵焼きサンド。
うん。
そんな昔を強調しなくてもいいよ。
昔からあるよ。美味しいけやってみて、ジミちゃん。お料理するけ。
作ってみるといいかもな。
もう簡単だもん。楽だし。
さん、私は引きこもりなのがバレているので、8月の目標は 67.4kg です。だんだんみんな距離が短くなってきてるな。ジミーちゃん、そんなスキタンに、大見兄弟社のメンタームをおすすめ。どこへ塗れっちゅうの？
そんなスキちゃんに、どこに塗るん？あ、あれ？日焼け止め？日焼け止めと一緒に？
メンターム日焼け止め効果はないでしょ。
いい。
お散歩さん、ちなみにさっき晩ご飯のサラダ用にゆで卵作ったので、ついでに明日の朝にゆで卵のせトーストにしようと1個分余分にゆでた。
1個余分にで1個
ゆで卵ね。お笑い担当、お笑い担当に続いてレクリエーション係なのね。ヨットレースでのスキッパーならかっこいいのに。顔を強調されてますが、よろしいでしょうか。新しい掛け声。お母ちゃんのためなら、えんやコーラって、言ってだって。
あー、コックスで？
うん、コックスで。のぶすみさん、みっちゃんが良ければ良いということかな。いいんじゃない
？私嫌だ。
ジミーちゃん、どのブランドの食パンで作ればいいか、それが問題。おでこの皮むけに、あ、おでこにメンターム。
え、ヒリヒリするんじゃないそれ。
ヒリヒリするんじゃない？
それはダメでしょう。ひどいこと言うな。
それはヒリヒリだよ。
ガッチャガチャね、もう。
メンタームって大体何のためにつける薬だっけ？
唇カサカサ。あ、カサカサだけか。
カサカサだけ、ほんじゃいいんじゃない？今ふっとメンタームって何の薬だっけって思ったけど。
あるよ。あるよ。
ね、でもなんか、ヒリヒリしそうだよな。
ヒリヒリしそうな。あったあ、
でもこれはメンソレータムじゃなくてメンタームだで。
うちんちはね、メンソレータム、メディカルリップ、うん、あ、メンソレータムだ。ロート製薬だ。
うん。ね、会社が違うでしょ。
ほんとだ。
大見兄弟社はメンタームよ。
塗ってみようか。
塗ってみとる。
いや、ね、お風呂上がりに塗りますよ。
お風呂上がりね。はい、ってなとこかな。
ごめん、面白い話ができなかった。
いや、十分面白かったよ。
いや、面白くないですよ。
はい、最初にお伝えしましたが、今週は、明日お休みをさせていただくんで、今日が最後の配信です。編集の方ですけど、ロジックプロ10は未だに調子がよろしくありません。昨夜はね、編集できたんで、おっといけたぞと思ったら書き出してくれないんですよ、ファイルを。おいおいおいって感じでね。ただ開発者向けに今朝、パブリックベータカタリーナが出てるんで、近いうちにパブリックベータ版も出るんじゃないかなと。それが出てインストールしてもロジックプロ10がうまくいかなかったら、OS を戻す方がいいのかなと思ってます。ただ一応オーダーシティをダウンロードしてきたんで、 BGM を、セッティングすればなんとかなるかなという気はしてるんですけどね。なので BGM 付きのポッドキャスト配信はもうしばらくお待ちください。
頑張ってね。
うん、 ジミーちゃん、成分ほぼ一緒。ワセリンの色が違うくらい。あ、メンタムとメンソレータム？お散歩さん、もともとは大見兄弟社がメンソレータムを作っていたけど、経営不振の時にロートにブランドごと売却、その後メンタムとして復活させたらしい。
そうなんだ。
基本的には一緒なんだ。ヒリヒリしないよ、だって。
塗ってみるよ。
お散歩さん、私は風邪ひいた時に、鼻詰まりの時に鼻の下に塗ってた。
それはね、それはね、お散歩さん、鼻の穴の中まで塗るんだよ。
あの胸に塗るやつがあるじゃん、子供用の。
ビックスベポラップ？
ああ、そうそうそうそうそうそう。あれと変わんないのかな。あうちゃん、運転完了、落ち着いた、お疲れ様。のぶずみさん、無音楽でいいよ。そうはいかない。はい、なとこで終わっときますよ。以上、空海 IT ニュース1909回、8月1日でした。お届けしたのは、
明治のソラアポロ、中アポロと書いてソラアポロ、あの、ね、美味しいよ。ぜひ買ってみてください。のすきちゃんと。あ、ていうか、土曜日、もうみんなと会えんかもしれんけど、今までありがとうございました、のすきちゃんと。
なんだ、倒れる予定？
もうわからんけ、熱中症で。
僕も食べてみたけど、ミントが嫌いなすきちゃんだったのに、美味しいって言った
の。ミントじゃないよ、だって。ミントじゃないよ。
でもちょっとスーッとしてたでしょ。
ミントじゃないよ。ソーダだよ。
まあ、ああ、ソーダ。似たようなもんよ。の三つ案でした。それでは、また来週月曜日に。三、四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
みんな、三つ案のことをよろしくお願いします。
わからんよ。僕は倒れとうかもよ。
みつあんはだって浴衣一枚だけで、私、さらしもあるの。さらしとミートテックと浴衣だもん。強烈だよ。